朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。水曜日朝耳リサーチ、今週のテーマは推しヒストリー。42年前の今日10月5日、山口百恵さん引退コンサートが日本武道館で行われました。推しとは自分にとってお気に入りのあの人のこと。あなたの推しヒストリー、早速ご紹介してまいりましょう。
はい、まずはロクちゃんさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。現在64歳の私ですが、小学5年6年の時にザ・タイガースの加橋克実さん、トッポのファンでした。
うん、
中学生になると新御三家の野口五郎さんのファンになりました。
はいはいはい、はい、
高校生の頃は五郎さんはアイドルとしてフォークソング、ニューミュージック系に興味を持ち、かぐや姫、ふきのとう、グレープなどのレコードを集めました。
うん、
そして今は10年前から藤沢典政さんを推しています。
ほほほほ、まあ音楽にずっとこう傾倒してきた、そんな感じなんですね。
はい、
ザ・タイガース、その中に後に役者さんになった方いらっしゃるんですけど、ご存知ですか？
どなたですか？
岸辺一徳さん。
はい、
あの方もタイガースにいた方なんですよね。で、新御三家は野口五郎さんの他には西城秀樹さんと、それから郷ひろみさんね。そしてフォークソング、かぐや姫は南こうせつさん、それからふきのとうは矢吹康代さんと細坪元吉さんで、グレープはさだまさしさんということで、いやいやいやいや、なんかこう時代に即した音楽を流れとして聴いてるなっていう、そんな感じですね。
はい、時代に沿って推しも変わっていくのもいいですよね。
で、続いて僕からはですね、虹色ドリームさんです。
ありがとうございます。
私の一押しは松山千春さんです。サンジャン、これ昔 STB ラジオでやってたサンデージャンボスペシャルっていう番組なんですが、
はい、
千春の一人歌の頃からの大ファンです。ずっと千春と歩んできた人生、辛い時も千春さんのコンサートに行くと励まされましたね。数々のコンサートに行き、いろいろな服、ステージ衣装を着ての登場ですが、私が一番大好きだった衣装は岩見沢野外音楽堂北音での野外コンサートで着ていた黒地にストライプの入ったスーツ姿がめちゃめちゃかっこよくて忘れられません。私に生きがいをくれた千春様、これからも私の推しですというふうにいただいております。そうですか。僕、千春さんはその、ま、この虹色ドリームさんがずっと見てらっしゃった時代にすると、僕の大体10ぐらい上の方が好きだった方すごく多かった世代なんですよね。
はい、
だから僕の友達の家に行って、でお姉さんの部屋に千春さんのポスターがずーっと貼ってあったっていう記憶があります。
私もコンサート一度行ったことあるんですけれど、トークもすっごい面白いですよね。
それは言わずもがなですけれどもね。
もうさすがすぎて
ですよね。 STB ラジオではまだまだ番組ね続けていただきますので、どうぞご愛聴いただければと思います。
続いてはかずえちゃんさんからです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。私の推しといえばもちろんミスチルです。出会いのきっかけは勤務先の有線で流れていたリプレイでした。これですね、今流っておりますね。今はネットですぐに調べられますが、当時はそれができず誰の曲か分からずに、これ誰の曲なんて職場仲間さんに聞いていました。でも知っている人が誰もいませんでした。その後歌番組でミスチルを知り、いいなと思いアルバムを借りたらこの曲が入っていて、ミスチルとの運命を感じました。それ以来ずっと大ファンで、今年ファン歴29年目になります。ライブは私の生きがい、一番の栄養剤です。これからもずっとファンで居続けたいと思います。
そうですか。僕ミスチル知ったのは、はい、この後に出てくるあのクロスロードっていうシングルがずっとねランキングの30位ぐらいに入ってたんですよ。
はい、
なんだこの曲って言って、でミスチルが一般的にですねこうバッとヒットしたのがその翌年の94年のイノセントワールドなんですよ。
はい、
だからイノセントワールドから28年経ってるということなんで、29年ということは一歩二歩先を行ってるミスチルファンですよ。
おー、そうなんですか。
そうなんですよ。だから一般的に知られてからファンになってもなんだって言われるけど、その前から知ってるっていう、これがいいじゃないですか。
いやでも推しはもう愛の大きさ、長さじゃないんです。愛の大きさが大事ですから。
でも愛が大きいから29年でしょ。
そうですね、
どっちもですよ。
2人とも愛たくさんありますね。
ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて僕からもですね、ご紹介します。サムタムさんですね。
ありがとうございます。
私が推すのは浜田翔吾さんです。15歳の時発売されたばかりのアルバムホームバウンド、1曲目終わりなき疾走を聴き稲妻が走りました。これですね。高校の頃は毎日パワープレイで聴き、コンサートにも出かけるようになりました。リクエストからさんにリクエストする時も浜田翔吾さんに続き、ブルース・スプリングスティーンやヴァンヘイレン、ジャーニーの曲が多いのは、昔セイヤングというラジオ番組で浜田翔吾さんが選曲していたからです、というふうにいただきました、
はい、
そうなんですね。いやあのね、僕の知人で、僕の15歳ぐらいがいいかな、吉田拓郎さん、フォークずっと好きで聴いてたっていう人も、やっぱり浜田翔吾さん、浜翔さんが出た時衝撃で、浜翔さんを人に勧めたって言ってました。
あ、推し活を広めているんですね、
う
ん、
確かにこの時代にこういうような疾走感あふれるそのギターとそれからボーカルっていうのはなかなか衝撃的だったでしょうね。はあ、その後ももちろんね、浜田翔吾さんはたくさんの名曲を生むわけですけれども、そうですか、浜翔さんにも影響されていろんな曲も聴いたということで勉強にもなったんですね、
はい、
ありがとうございます。
続いては北区グッバイメモリーさんからです。私の推しですが、ズバリ西川貴教さんです。思えば私が高校2年の時に友人から CD を借りたことがきっかけでした、はい、うんうん、そこから応援し続けて今に至ります。本当なら一度ライブに行きたかったのですが、叶わぬ夢になりそうです。それでも応援する気持ちは誰にも負けません、うん、これからも応援して推し活を続けていきます。
いやー、まだだってライブの可能性あるでしょ、西川さん。
ありますね。
まあ今どちらかというと歌よりも筋肉方面に傾倒してますけど。
そうですね、
ただ50超えてあの体はすごいですよ。
すごいですよね。
ライブで見られないんだともったいないね。あと今滋賀県の親善大使、観光大使かなんかやってらっしゃって、すごくね、地元出身地滋賀県なんで、
そしたら滋賀県に行ったら会えるかもしれない、
ね、会えるか、琵琶湖じゃねえんだから。そんな簡単には会えないけれども、
ライブに行った方が会えますね、
ただね、西川貴教さんって TM レベリューションね、
はい、要請ですよね。
そうそうそうそう、
はい、
それが出る前にデビュー当初は確か北海道のラジオ局で番組持ってたはずなんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。知ってました？
知らな、私は知らなかったんですよ。グッバイメモリーさんは知ってるんじゃないですか。
ねえ、いやですね、こういうのね、なんか自慢試合みたいになっちゃいますけど。なんかね、そうだった、そうなんですよね。で、続いて僕の方からいきますね。無口な一人ランナーさん、帯広39歳の男性です。
ありがとうございます。
私の推しはザ・ドリフターズです。子供の頃から新聞のテレビ欄でドリフという文字を見つけると必ずチェックして、コントを見てはお腹を抱えて大笑いしたのを今でも覚えています。だからどうでしょうかね、大爆笑の方かな。おそらくこの無口な一人ランナーさん、39歳の時はもう全員集合は生では見られていないかもしれないですね、うん、また DVD ボックスは全て購入し、仕事で疲れた時はお酒片手にドリフのコントを見て英気を養っています。メンバーは3人になってしまいましたが、いつまでも元気な姿を見せてくれることを祈っています、というふうにいただいております。どうですか、好きなコント、どうですか、大爆笑だったらやっぱり、
はい、
もしも威勢のいいお風呂屋さんがあったらあたりじゃないですか。
あー、ちょっと背中ポンって押して、
いや違う、怒りや長介さんのことをもう次から次へと湯船に落としていくというですね。すごい威勢のいい銭湯があったから、うん、っていうコントがあって、大体それがね、皆さんお気に入りだったりとかするんですけど、僕はね、全員集合の中で母ちゃんコントってあったんですよ。
はい、
母ちゃんコント、うちの子供と DVD 見るの好きで、もう必ず志村さんが4番目に出てきて、加藤さんが3番目、志村さんが4番目に出てきてボケるわけですよ、
はい、
で母ちゃんただいまじゃなくて、帰ってきたら母ちゃんまた抱いたとか言って、こらまた抱いたじゃん、ただいまでしょっていう、そういうねやり取りがすごく面白くて、うちの子供もついにですね、帰ってきたら母ちゃんまたいだとか言うようになりましたからね。
真似するようになったんですね。
し 昭和だったらこらーって怒られてますけどやってるやってるって僕は思ってますけどね。そして僕の子供はついにですね、俺ドリフがある時代に生まれればよかったっていう風に言いましたから。
ああ、もう八幡さんの影響じゃないですか。
じゃあ僕の影響じゃなくて、そういう子供が見ても面白いってことですよ。
はい、そうですね。
だからね、このだからお酒を飲みながら影響を養っていますですけども、何にも考えないで笑いたいときにおそらく見たいんでしょうね。笑っちゃってください。お酒吹き出さないようにしてくださいね。
注意ですね。
ありがとうございます。まだ行きます？もう行きません、はい。じゃあ、以上とさせていただきます。皆さん、お一人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では来週のテーマ発表いたします。来週10月12日水曜日、朝耳リサーチはマイフェイバリット食材でございます。 お気に入りの食材ってことですね、はい。まあ、なぜこのテーマにしたかというと、10月13日はさつまいもの日。
さつまいも大好きです。
はい、このテンションとトーンで分かりますね。油のアナウンサー大好きな食材でございます。まあ、この秋の季節に限らず旬の食材たくさんありますよね。あなたの大好きな食材教えていただきたいと思います。これから寒くなってくるとごぼうとかレンコンがちょっと旬になってくるんですよ。
はい、
ごぼうとれんこん大好きなんです僕。
お、そうなんですね。渋いですね。
渋いだと、
はい、
美味しいじゃないですか。
もちろん美味しいですよ。
れんこんに肉を挟んだ挟み揚げとか最高に美味しいでしょ。
お、え、作ってみます。
作ってみます。
ちょっとまだレベルが高くて。
分かってね、根野菜の魅力は分かって。ごぼうなんてね、あのちょっとチップス状にしてちょっと揚げて、でカレー粉まぶしたりとか、
ね、
最高。そういうですね、メッセージをたくさんお待ちしております。宛先こちらです。
メールアドレスはあさみみアットマーク stv.jp、 ファックスの方は札幌 011-202-7290 番、おはがきでご応募の方は郵便番号 060-8705、STB ラジオ朝耳リサーチ係まで皆さんのマイフェイバリット食材教えてください。
慌てない慌てない、来週さつまいもだからって言って
ちょっと興奮してしまいました。
は
い、失礼いたしました。
朝耳リサーチをお送りしました。